はい、グツイのじいちゃんもわからんウェディオエクスペリエンスということで、今回は第25回ですね。この放送では私元エンジニアで現就労支援員のグツイがわからんもんわからんと、はっきり言いましょうと、その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで、幸せになるための幸せに生きるための知識や技術、ツール考え方などを、私の実体験を交えて紹介しています。今回はですね、だいぶね日が空いてしまったんですけどね、今日が11月9日月曜日の夜に撮ってます。もうてっぺんに近いですね。お風呂でできるだけ大声立てないようにコソコソって撮ってますけど、相変わらずお風呂で、今回のテーマは悔いのない生き方がわからんというテーマでお送りします。まあ我が人生に一辺の悔いなしって、まあ死んでみたいで一辺死んでみるみたいな言い方しましたけど、死んでみたいっていうか一辺の悔いなしって言って、まあ死にたいですよね。皆さんどう思いますか。まあ若い時はねあんまりこう意識しなかったんですけどね、最近まあもう40手前でしょ。で、まあ、特に私の場合はね今もうバイクに乗ってるんですよね。バイクに乗り続けてるんで、もう21の頃からかな、もうなんか知らんけどバイク好きで、別にレースとかその何サーキットとかで全然走ってるわけでもないんですけど、単純にこう峠道とかをねやっぱり走るのが好きでですね、まっすぐな道とかよりもねやっぱりうねりくねりしてる方が好きなんですよね。なんかまあ今乗ってるのも、まあ、前に乗ってたのも最大で 250cc で、今乗ってるのは 125cc の小型ですね。免許はまあ普通自動に持ってるんで、まあ、400cc までは乗れるんですけど、まあというわけで、まあ、バイクなんて乗ってると、ね、やっぱりね事故なんて、まあ、起こりやすいっていうか、起きた時にもう、まあね、すぐに命なくしてしまうし、まあ、下手したら半身とかもうほとんど全身動かなくなったり、もうむちゃくちゃになりますよね。もう生身なんでね、ほとんど、っていうのを怖いって分かった上でやっぱりまあやめられないっていうか乗りたいですよね。なんでまあ一応ヘルメットはまあそこそこしっかりしたのフルフェイスつけてるし、胸部パッドっていうか プロテクターですね、胸のプロテクターつけてます。頭部ライダーが、まあ、ライダーの死因の一番はやっぱり頭部で、その次が胸部らしいんですよね。だから呼吸器とか、まあ、心臓をやられて死んでしまうと。だから胸にねベストみたいなプロテクターをつけて、その上にジャケットをつけたりしていますね。こうするとその夏は夏用のジャケットを着て、でもその下にはプロテクターつけてとか、まあ本当にちょっとだけだったらね、もう普通の薄手のジャケット、まあ、カジュアルな私服のジャケットの下にとか、あるいは上にそのプロテクターベストをつけたりしてるんですけどね、まあベストの話をしたいわけじゃなくてですね、まあそういう風にバイク乗ってるんで好きなんで、やっぱり何かあった時にまあ怖いなっていうか、そのなんか覚悟をしてないと、まあ、乗れないですよね。例えばそのどうしてもね、私子供いませんけども、妻がいるだけなんで、子供がいたりして、もうどうしても家族を絶対に守らなきゃいけないみたいになってたらね、まあどうなるか分かんないですけどね、まあそうやすやすと今死ねないみたいな感じだと乗れないのかもしれないですね。まあ今で妻しかいないから死んでいいっていうわけじゃないんですけど、まあっていうのは私が結構その今年2020年の6月コロナ禍に、まあ前職ですね、結構まあ高知県では有名な企業をですね、トップの企業を、辞めてですね退職して、まあ今の就労支援員になったんですけど、まあね昭和的な 価値観というか基準をお持ちの方からするともうなんでって言うかもしれないんですけど、もうどうにも居心地がね今の方がいいんですよね。もうまあ この道に来るにも結構いろいろあったんですけど、まあその辺の経緯は、私のブログ、グツイのじいちゃんもわからんデラックスで、グツイ転職っていうタイトルがあってそこに綴ってますので、まあこのポッドキャストのページの、合わせて聞きたいとかにちょっと合わせてどうぞっていうところに置いておきますんでまた見てみてください。で、まあ本当ね、その前職時代はですね、まあ逆にだからなんか何もできてないけど、そのまあその結構工事現場というかね、まあ、現場に行くことも多かったし、重量物を工場でまあ釣り上げたりね、そういう機械を使ったりすることも多かったんで、まあ仕事中に死ぬ確率としては、まあ、まだ今より高かったですね。今はまあ事業所の部屋、まあ、オフィスというかね、の中で、まあ、基本的にはこう、まあ、安全なというかパソコン作業とかがメインなんで、そういうのを、利用者さんが作業を訓練してるのを、まあ、指導するというか一緒に考えるとかね、いろいろまあ教えたりするっていうのがメインなんですけど、まあ前はそういう工場系の作業だったり現場に出たりしてたから、当然仕事中に死ぬ確率は高かったんですよね。だから逆にその時はでもなんか、まあその時もそれはもちろん妻はいましたけど、もうねしんどすぎてね、現場の時とか特にもういや死にたいなとは思ってもなかったんですけど、いやもうまあなんかあってもう死んでも仕方ないなみたいな、もう死んでもあれかなっていうね、嫌だけど、まあ、楽になれるなみたいなのはどっかにあったと思うんですよ。よくやってこれたな本当今まで。そらピロリ菌も湧くし、いやかけないかもしれんけど慢性胃炎にもなってたし、腸に大腸にポリープもできるわって感じですよね。味にもなったかこれ前も言いましたね。まあそういうわけで何でしょうね、今はまあある種晴れ晴れしてますね。まあなんとね、その、まあ、前の会社は多分ね、従業員数で言えば多分500人以上いたんですけど、今何を隠そう、たったの6、7人とかですからね、10人いないですからね。でそこにまあ新入りっていうか、一応転職で入ったんで一番2番目に若いのかな、けど、まあその IT 系というか、その何でしょうね、エンジニア系というか、そういう人が少ないところだったんで、まあ、元エンジニアというかエンジニア関係の出自の理事長に気に入られて、まあ、私はそこに入ったんですけど、まあ、その経緯も薬定職には書いてますけどね。まあ、私もともとウェブデザイナーというか、コーダーというか、その、まあ、ウェブ制作、ホームページの作成とかをする仕事でもうフリーランスでやるしかないかなみたいな感じで思ってたんですよ。その自己理解とかやる前ですね。なんか稼げそうとかいう、もういかにもな、ちょっと、まあ、ダメダメとは言わないですけど、まあ、そういう形で一応頑張ろうとしてたっていうか、頑張ってきたんですよね。で、まあ、そういうのもあって、もともとブログもワードプレスでやってましたし、そっちの、ね、知識というか、まあ、はそこそこあったんですよね。だからそれプラス、まあ、検索力とかいろいろラジオアプリ聞いたり YouTube で勉強したりとか、まあ、本読んだりっていうので、まあ、そこそこまあなんていうか実務に耐えられるというか、実務で活かせる状況になったんですよ。まあ、だからいろんな、まあ、全くそのエンジニアとかIT 系とかを知らない人からしたらすごくなんかそういうのを使えるとか、効率化とかツールとか使ってる、 Google とか使い倒してるみたいに見えるんでしょうけど、まあ、実際まだまだだと思います。まあまあそれはさておき、まあそういう感じだから今すごい、ね、充実してるんですよ。なんかあれ誰の動画だったかな、YouTube ビジネス系 YouTuber のまこなり社長の動画だったのか、なんだろう、活躍したければだったかちょっと忘れましたけど、活躍とかそういうのしたければ普通のでかい会社じゃなくて、なんだっけ、スタートアップの、 なんだっけ、ベンチャー企業に入れみたいなこと、つまり何でも人数少ないし、もう求められるし、もう自分がやるしかないから何でもかんでもできるようになるみたいな、無双になれるみたいな、まあ、今正直言ってそういう感じですね。まあ、IT 系以外でも、まあ、自己理解とかまあやってるんですけど、八木仁平さん の世界一優しいやりたいことの見つけ方っていう書籍 をベースにして、それをまあ私自身が解いてというか、その自分を分析してですね、やりたいことを、本当にやりたいことを見つけて今こうなってるんですけど、まあ、その体験を生かして利用者さんにもその人自身のやりたいことを見つけてもらってから訓練を始めるっていうことを今やってます。コーチではここまでやってる人いないんじゃないかなと思ってますけど、まあまあ、そういうわけで、だからね、すごい、まあ、スタートアップっちゃスタートアップ、そう、NPO なんでね、特定非営利活動法人なんで、まあ、できたばっかりで、もう自分がやるしかないところがまあまああるんで、いや、これはもう役立てる、絶対自分が役立てるっていう確信が持てるというか、もう自信持ってできるんで、まあまあ無双状態ですよね。なんせ今の職場入ってホームページ作ったし、パンフレットは作ったし、まあ福祉系というかね、送迎ありの事業所なんで、送迎スケジュールとかね、この福祉業界でね、まあ、いや闇というかね、もう負担が多いんですよね。いろんなところに、まあ範囲は絞ってるけど、いろんなところにこう朝送迎っていうか、迎えに行って、帰りは夕方家に送り届けてみたいなことしなきゃいけないんで、気を使うはその何時にドライバーが誰でとか、そのドライバーの数も少ない、私もたまに臨時ドライバーやってますけど、それをまあ結局 Google カレンダーとか Google マップとかも活用しまくって、で Google キープとかでメモとか共有したりして、もうありとあらゆるものを使って、もう人間がその覚えていなくてもできるように仕組みでこう改善していったんですよね。まああれがないと逆に回らなかっただろうっていうぐらい、私も何ですけど、ワーキングメモリーがあんまり大きい方じゃないんで、すぐ忘れたり抜けたりするんでですね、もうその辺機械で代替して仕組みでなんとかできるようにしていってます。まあ、なんでそういう無双状態なんですけどね、自分で言うのもなんですか。で、まあそういうわけなんで、やっと帰ってきましたね。まあ今ね、だから挑戦してる真っ只中で、今年2020年8月に、個人事業主として、まあ副業でですけどね、ウェブ制作というか、まあ実は電気関係とか、そのブロードキャスト、こういう配信の方法、 YouTube とかもですね、のブログもそうですけど、をサポートしたりするっていう、グッズイのウェブ屋さんって、ウェブじゃないですよ、ウェブ屋さんじゃなくてウェブ屋さんってひらがなに書きます。ウェブの部分が WEB で、ウェブ、エレクトリック、ブロードキャストっていうのをかけてるんですけどね、ウェブ屋さんで、まあいわゆる何でもありじゃないけど、まあそういう技術系 IT 系みたいなのを売りにしてやろうとしてるというか、もうやってますね、開業してます。で、まあ、全然その講義で募集してないんですけど、まあ、親戚あたりとか友達とか知人のつてとかで、ホームページ制作を今、まあ、全部含めると今3件目やってるのか、なかなかね、日々の仕事もあるんで、なかなか進みが悪くってね、ちょっと依頼者の方に申し訳ないんですけど、まあ、そこは了承の上でやらせてもらってますね。まあ、なんでいろいろ調整してしながらやってるんで、まあ、このラジオも始めたし、結構まあ充実してます。なんで、まあまあそう簡単に死にたくはないし、妻のこともね心配ですけどね、まあ何かあった時は一応まあそのための、まあね、この保険、生命保険とかね、障害者特約、障害特約だっけ、その要は体に障害を仕事上負った時にこう保障してもらえるみたいなのがあって、まあいろいろ悩んではいるんですけど、結局そこはねちょっと今変えられてないんですけどね。まあそれもあるんで、まあ何かあった時はまあそういう保険と、あとはまあその時は妻もまあなんとかしてくれるだろうっていうか、なんとか、やっていけるよねっていう感じで、そこまで深く、心配はしてないです正直。まあね、そんなこと、ね、無責任なこと言って、ね、自分が本当に死んでしまったら、まあね、いろいろ迷惑かけるし、まあ、寂しい思いをさせるだろうとは思うんですけど、まあね、挑戦中に、ね、まあ、 思いがけず、自分からね恋にじゃなくて、なんかのね本当に偶然の事故で、もう誰にもね呵責がないというか、その席がないというか、たまたまの偶然でなんか事故でね、そのバイク、それこそバイクとかでね、あの事故で、まあ、死んでしまったりしたらね、まあね周りの人は悲しむだろうけど、まあ、私としては別にそうなりたかったわけじゃないけど、なんかの事故で死んでしまったとしても、今はねすごく挑戦中なんで、あなんかあの前職の時のモヤモヤしながらね、なんとかかんとか生きていた、仕事していた時に比べたら、なんというまあ頑張ったのかなと、そのいろいろ言われながらもね、この転職の道を選んで、なんかホームページ制作をわらしべ代わりにこうたどって、なんとか今の状況を手繰り寄せたっていうのがすごくね、うん、まあ縁と言いますか、うん、深いですよね。だから今はねすごく前向きに生きられていますね、うん。まあ、先日もその友人とバイクでツーリングとか行った時にね、まあちょっと山奥の方でちょっと不慣れだったっていう友人だったので、山から降りる時にですね、まあ枯葉というか、枯葉っていうか濡れた葉っぱか、落ち葉とか木の枝とか砂利みたいなのを踏んでしまってね、まあ彼はあのちょっと転んでしまったんですよね、あのバイクでね。でそのバイク転んで足をちょっと挟んだんですよね、こけたバイク で挟んだ状態で擦ったもんだから、結構な擦過傷というかその、うん、傷ができてね、やっと治ってるって言ったかな、一月前ぐらいだったかな、そう忘れましたけど、いやなんかもうその時もね、自分でもっと手前でこうちゃんと教えて、あのゆっくりゆっくり、まあ、ゆっくり行ってたんですけどね、実際はね、私が先頭で行っててゆっくり行けばよかったんですけどね、もっとね、うん、こうこの辺を走ったらいいですよとかね言ったらよかったんですけど、まあそれでまあまあそこまで大事には至らず、まあまあなんとかこうね骨も折らずに、まあバイクに傷が入ったのと、彼の心に少し傷が入ったのと、その膝というかね足をまあ擦ったっていうんで、ちょっと傷口にね汚れが入ったのってちょっと開いてこうあの消毒してで塗ったみたいな感じで言ってましたけど、塗ったと言ってましたからね、うん、まあまあそういうわけで、あの彼のこけた時の状況として、もう1メーター先ぐらいがねもう崖だったんですよね。いやで私前走ってたんで下りで、でなんかズラズラゴキャーみたいな音がしたんで、と思って止まってミラー見たら、その友人見えなかったんですよ。落ちたと思って、やばいって言って、もうバクバク行って駆けつけたら、そのバイクの下にね、あの敷かれてたんですね、自分のバイクの下に。いやちょっとかなりびっくりしましたね。けど、まあ、あんな感じで、だから私もその結構山の奥とかね、小型のバイクなんで細かいところ行くの好きなんですよ。結構滝とか見に行ったりね、そういうことをやっぱりするんで、こういうのね、このせめて配信で残しておきたいなと思って、まあ何かあって、まあ、自分のね原因でその故意にやろうとしたわけじゃないけど、まあ、そういう事故で。会ってしまった時はね、まあね、まあ、恨んだってしょうがないですからね、そこは悲しいだろうけど、私自身は結構悔いのない人生だったかなって思えると思います、今はね。まあ、その後それがね、それでぽっくり死ななくてこう、片腕なくしたりとか、片腕動かなくなったとか、半身動かなくなったとか、まあそんな感じになったらそれは悲しいんでしょうけどね、なんかまあそれはそれでなんか新しい世界が見えるようになるような気がするんですよ、ね。あのまあ、私その仕事上、就労支援やってるんで、まあね、まあ、いわゆる障害者という利用者さん、たちが基本的なというか主なあのお客さんというかね、まあ、利用者さんですよね。だから、まあ、例えばその発達障害とかあるんですけど、逆になんかそのできないからこそ、何かができないからこそ何かが見えてくるというか、何かができるっていうのはすごい言えると思うんですよね。これは自己理解やっててのことなんですけど、つまり弱点が強みに変わるというか、その、これ八木新平さんが自己理解メソッドの中で言ったんですけど、何か弱点を短所を、まあ、一つ、まあ、思い浮かべてというか挙げてみて、自分のでそれに対して、まあそのまあ、私だったらね、 ちょっといい例がまた思い浮かばないけど、まあ、あんまりね長々とこう計画するの私好きじゃないんですよ。だからじゃあ計画が苦手であると、うん、計画が苦手であるっていう短所がある。じゃあだからこそってつけてそこに説明入れるんですよ。そうするとそれが長所となって生きるって、まあ、長所とするというかね。だから例えば計画が苦手だからこそあの Do がすごくできるみたいな、あのまあ、これもね周りの環境とかにもよると思うんですけど、私も前職の時に比べてなんか今すっごい Do ができるようになってる気がするんですよ。まあ Do っていうか計画もできるようになったんですけど、ある程度ね、うん、だから計画が苦手だからこそ Do がこうもっと素早くできるとか黙々とできるみたいな、そんな感じですか。まあ、これがあの八木仁平さんの、唱えてるというかまとめ上げてる自己理解メソッドの、得意なことにあたるんですよね。動詞で表されるというか才能の部分ですよね。だからある程度計画した後の Do がねすごくガンガン、もともと結構好きだったんですけど、もう得意だったんですけどね、まあ、かなりできるようになった、まあ、そういう感じで言い換えるとね、だから弱点っていうのは特に変わる。だから発達障害、例えば発達障害、まあ ADHD だとかその、まあ、知的障害みたいな感じですかねとかあるとしたら、もうそれ発達障害じゃなくてこれは発達異能である。異能っていうのはあの異なる能力の能ですね。異能の覇者じゃない、異能のなんとかみたいな、異能のなんかこう鉄人なんだろうだからすごい普通の人が持ちえないような能力を持っている、いわゆるまああのギフテッドみたいな感じですよね。与えられた、神から授けられたみたいな発達異能なんじゃないかなと思ってて、だって明らかにすごい能力にすごい特化してるんですよね彼らはね。いやーもったいないな。それでなんかその自分をなんかまあ誰かに何か言われるからってね、あの恥じて出さないっていうのはすごくもったいないなって思いますね。うん、いやどんどん失敗していいんで、そのなんか同調圧力とか世間体みたいなので縛られたやつらが笑ってるんだったら、もういっそ笑い返してしまえばいいって思うぐらいですね、うん、すごいと思うんですよね。いやもう味があって素晴らしいと思うんですよ。まあなんで何の話からここまで来たんですけれどまあそうそう、そのまあ私はその八木仁平さんのその自己理解メソッドの、価値観だったかなの中で、まあ自分が今、80歳だから70歳だっていう想定をして、で私はこれまでこう何々をしてこなかったと、その年まで何々してこなかった、だから、もし生まれやり直せるか、人生やり直せるとしたら、なんとかっていうことをしたいと思う。で残りの、まあ、10年か20年か、うん、何十年かの余生は何々をすることに、徹底するみたいなのがあったんですね。これを聞いた時にですね、まあ、あの7つの習慣とかでも終わりを思い描くことから始まるみたいなのは、あれなんかちょっと違いますね、これ今のテーマと一緒かまあその例えば私の場合だったら失敗を恐れることにあまりに時間を費やしてきたっていう感じで言うと思うんですよ。でだからやり直せるとしたらもうガンガン失敗してもうどんどん挑戦しよう、だから余生はあの挑戦し続けようみたいな感じで答えてたと思うんですよ、質問があってね、まあ、ちなみにこれを胸に抱いてたからこそ転職できたんですけど、このまんまその前職でなんか自分にあんまり得意じゃないなと思ってることやってて、まあなんでしょうね、もうなんともやるせないんですよ。なんかそんなに鬱になってるわけでもないし、でも、まあ、特にテレワークになってね、家でそんなに集中もできなくて最初の頃は、うん、もうすごいなんか自分が嫌になってたというか、もうモヤモヤモヤモヤずっとモヤモヤしてたんですよね。それこのまんま一生終えるのみたいな感じた時に、もうだったらちょっとなんか途中でやってみようよと思ってやったんです。別にあの無理やりになんかこう転職しろとか今の職場辞めろとか言ってるわけじゃないんですけど、あのもし共感できたらもう一歩進んでというかね、その外に出てみていいと思います。ちょっとお風呂でずっと話してるんで寒くなってきましたけど、まあというわけで、まあどうも、あごめんなさい、ちょっと寒いんでお風呂のねあの蓋をねかなり体近くにギリギリまで置いてて当たりましたよ。 まあというわけで、もし私がなんかの不慮の事故かなんかで、まあね、バイクとかで、ね、乗ってるんで死んでしまったとしたら、まあ、まあその時はごめんなさいっていうことですね。もうけど私としては、ああ完璧な世界だっていう、これはとある私が大好きな漫画のキャラクター、実はラスボスが言ってるんですけどね、あのすごい、そのラスボスは実は主人公と同じような境遇をたどってきて、あのなぜ自分と同じ境遇をたどってきたのに主人公はそんなにまっすぐに自分に立ち向かってくるのか、なぜそのラスボス自身は途中で逃げてしまったのかみたいなことをね、悶々と悩んで、最後はこう、まあ自分の心の中で整理がついてですね、ああ完璧な世界だ、ガクって死んでいくんですよね。いやもうネタバレになるんで 何か言いませんけど、あのググったらひょっとしたら出てくるかもしれない、あのネタバレになるんで、あのぜひ、ね、ちょっと調べてしまった時点であれですけどね、まあ気にしないで聞き流してください。まあそういうわけで、まあ、もしそういう不慮の事故とかで死んでしまったらですね、あのもう両親に、父に、母に今までありがとうと、そして妻にもう最大限の感謝を、もう出会ってくれてありがとう、なんか多分妻は自分のことをなんか重荷に感じてるのかもしれないけど、もうこの人がいないとね、私自身がなんかこう全然なんていうのかな、自分を振り返れなかったというか、上を向けなかったというか、あと多分つまらなかったでしょうね。まあ自分のことばっかり追い求めていたのかもしれない、自分の趣味ばっかり追いかけていたのかもしれないですけど、もうね、あのまあ天性のなんていうかね、もう面白いツボがあってですね、私の妻は、あんまりこれ面と向かって言ったことないんですけどね、あのとてももし途中で死んでしまったとしても、不慮の事故で私が死んでしまったとしても、あのあとね残してしまったらね、申し訳ないけど、けどもうとても満足だったと、あなたのおかげでとても満足だったと私は思ってます。でまあね、もしねその、意識はひょっとしたら私の側ではあるのかもしれないけど、まあ私が例えば寝たきりとかになってね、あの負担になるぐらいだったらね、容赦なく、容赦なくっていうか、あの自分の人生を取ってほしいと思います。まあ妻に限らず、私の、家族、父や母や、兄や弟や、まあいろんな人たち、祖母や祖父もね、あちなみに今言った祖父っていうのは、このじいちゃんもわからんの祖父の、想定ではないですね、一応ね。あのもうここで言うじいちゃんもわからんっていう、このじいちゃんは、まあ、まあ想定の中なんであれなんですけど、一応出自からすると、一番最初第1回で話したこの由来ですよね、このじいちゃんもわからんの由来っていう、父方のばあちゃん、九州のばあちゃんでしたね、もう亡くなってますけど、キューバのばあちゃんわからんって言ったのに対して、父が、それをそのばあちゃんのキューバのセリフを真似していた私のセリフに対して、愛の手でじいちゃんもわからんって言ったのが始まりなんで、まあそのじいちゃんっていうのは実はその九州のじいちゃんも、もう私が生まれてちょっとしてから亡くなってるんですけどね、まあまあじいちゃんもわからんと何の話だっけと飛びましたね、まあまあまあまあ、そう みんなに、まあ、感謝はしてますし、あのなんかすごくね、もう最近は、まあ、充実しています。自分が挑戦しているおかげで、細かいいろいろやれてないことはあるんですけど、あのとても充実しています、そういうわけで、今回は悔いのない、生き方がわからんって言いましたっけ、いつもこれ冒頭と時間が経ちすぎてもう忘れてるんですけど、ということで皆さんも、まあ、もしねもやもやなんかしててね、このまま死んでしまったら悔いが残ってしまうって思ってるんだったら、ズバッと、人生一回しかないんでね、あのなんとかなると思います。あの無責任なことは言いませんけど、あの失敗するのはまあ当たり前っていうぐらいに思った方が、まあ、ズバッとできますんで、失敗を恐れて挑戦しないともう何にもできないんで、自分の頭ですら考えられない人間になってしまうんで、そこはどうにか挑戦、し続けていって、まあね、心はもうすごく満足して、最後は人生を締めくくるっていう一生を終えたいですよね、そうなるように私も願っています。 それが私が思う幸せな生き方かなって思うんで、まあこういうラジオで配信をしているわけですね。というわけで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。